5分ありますけれども、皆さんの前でお話しするようなことはほとんどないのですけれども、舞台の多分なご紹介をいただきまして、お次様法人会という組織の中で、会長として今年7年目ということをやっております。おかげさまで全国には女性の2人というご紹介があったんですが、女性の会長をやっているといいことがありまして、殿方ですとね、俺の方がいいじゃないかとか、俺がいた方がもっと上手できるんじゃないかということで、時々足の引っ張り合いもあるそうですが、私の場合はですね、何も勝ちちゃったらしょうがないなとか、この勝ち以外にご賞を落とさないということで、周りの方たちが大変力を貸してくれたとおりまして、ただいまのところ、円滑に言わせてございます。さて、今日の年会に選ばせていただきました、明るく楽しく老いると。老いるという言葉はあまり好きではないんですけれども、これも必然的に、だんだんだんだん、誰も本当に、偉い人も偉くない人も一つずつ年を重ねていくわけでして、いろいろ言われている中で、それを頼ろうとは私は決して思ってないんですが、どういうわけか私が、4人の親と夫を送ら介護し看護師を送らなければならない決断になりました。そして私がその折々に思ったことですね、それは親に対する子としての立場、夫に対する妻としての立場、それから夫の両親の送る時の嫁としての立場から、こんな風に置いていってくれたらよかったのにとか、あるいはこんな風にしといてくれたらよかったのになと、いろいろ今まで思ったことがありました。私が茅ヶ崎の住民になりましたのは昭和37年でございまして、ちょっと忘れちゃったもんですから、20歳で結婚いたしました。で今年で、茅ヶ崎住民になって48年になるところでございますが、一人っ子だったもんですから、お嫁に来てしまって、家が親二人になっちゃったわけですね。で、まあ、それは結婚しようという話になったときに、出なかった話ではないんですが、夫になる人がですね、お前の親は俺の親にもなるんだから、まあ、親子にさせるようなことはしないから、力強く言ってくれましたんで、まあ、恋する心は何でも、はい、正直に、受け取ったものですから、これで大丈夫だと思って読めてまいりました。最初は順調だったんですけれども、まあ実は私が結婚して6、7年目から父が体調を崩しまして、で、当初、胃がんと言われたのを切りましてから、2年に1回、3年に1回、都合15年間で、5回の手術をいたしました。で、私はちょうど嫁に来て子供を産んで育てている最中だったものですから、実家といっても私横須賀なんですね。で、横須賀まで帰るというのは非常に大変なことで、まあ、父と母の年齢が遠離れていたこともありまして、母が元気だったものですからほとんど母に任せていたんですけれども、さすがに後年の4、5年は、これはちょっと置いとけないなということで、嫌がる親はですね、無理無理説得いたしまして、家は建てばいいじゃない、近くに来ればいいじゃない、近くに借りてこちらに住めばいいじゃないのと、私もちょいちょい行ってあげたいけれども、こうして紹介してるんで行ってあげられないので、家には主人の親ですね、それと主人のお主ということで、ちょうど最後の子供が生まれましたときに、子守という役割を当てて、藤沢へ引っ越しをさせました。で、これは実は2つの理由がありまして、多少の高いはあったんですが、さすがに、他に、家の他に資産のないような家ですと、さすがに働き手が10年も出ますとですね、高いに底をついてまいりまして、また具合が悪いのにするかとかっていうと、まあ、どうしようかねという母の愚痴が聞こえてくるわけでして、何とかしなきゃいけないと思いましたが、こちらも嫁の身ですから、どうにもしようがなくですね、働こうと、主人の仕事を手伝いました。 で、まあ、まあ、自分として働きますから、当然お給料が頂戴できるわけで、まあ、親はね、やっぱり昔の人ですから、嫁に行った人からの世話になるわけにいかないから、いいよ、いいよとは言ってくれるんですけれど、現実的に大変なのが見えるわけですね。親に言いました。で、僕がくれてるんじゃなくて、これ私が働いた分だから。ね、私が出てるんだから、あなたは私の夫に対しても、夫の実家に対しても、援助することはないんだよ、という形で援助をしてまいりましたが、これが大変なのだったんですね。父が15年を患いまして、69年亡くなりましたんですが、それからその後母が一人になりまして、あとこの母を養っていかなきゃならなくなりましたわけで、そうこうしているうちにですね、主人の親が71歳、72歳ともに、双方が肺がんと、それから、胃がんを患いまして、片方肺を、片肺全摘、父が胃を全摘いたしまして、またここで病人の二人が会長という形になったわけですね。で、そうこうしているうちに夫が具合悪くなりまして、夫が具合が悪くなって、かれこれ、まあ、何回か言いながら、7、8年は、それでも自力で病院に通ったりしてたんですが、亡くなります前の3年、10ヶ月というのはほとんど、寝たきりあるいは、病院と自宅との、病院で寝てるか自宅で寝てるか、どちらかでございまして、最後の10ヶ月はほとんど病院に泊まり込んでおりました。その中で、まあ、主人の兄弟に言わせると、こんなしっかりした親がボケるわけがないって言われたんですが、もう男が壊れるようになりまして、夫が亡くなりまして、実は今年で11年目です。もうその11年前、15年ぐらい前からですね、もう意思の疎通ができる会話ができなくなっちゃったわけですね。で、待っててよって言っても待つこともできないし、そういう中で夫が何度見ますから、仕事も行かなきゃならない、家のこともやらなきゃならない。ということで、もう非常に、なんですか、寝てるんだか起きてるんだか分かんない生活が始まっちゃったわけですね。で、夜は大体2時間おきぐらいに目を覚まさなきゃいけませんし、母は母で再発してしまうので、家の中から鍵かけるんじゃなくて、島にもう中から鍵かけても一晩かかって待ってるんですね。これはもうどういうことかと思うくらい、本当にね、保険の一年という言葉はこういう時にあるのかと思いましたけれども、どんな鍵を作っても開けてしまうんですね。で、夜中に探しに行ったり、警察の方からお電話頂戴したりしたこともありましたけれども、その辺がまだらボケという状態でございまして、他社病院の時期です。で、私その時にですね、1970年代でしたかね、ちょうど30年ぐらい前に、佐橋啓治さんという方がお書きになりました「おじいさんの台所」という本を見つけたんですね。で、この方は、お実家の女性部にも一度来ていただいたことがあるんですが、この方のおじいさんのお父さんですね、この方はお保険だったんじゃなくてですね、四男一女がありながらという書き出しなんですね。83歳にしてどうして父が一人暮らしをしなくてはならなくなったかというテーマに出されたわけです。で、これでいつの話かっていうと、昭和57年の話なんですね。で、最初にね、この5本と巡り合って佐橋さんの話を聞いたときには、私には全く英語がないことだと実は思っておりました。で、この佐橋さんの方が、四男一女の打ち上げというのは、姉がいて、二人とも既婚、自分が三女で独身、その次が妹で、この方がやはり既婚、その下が弟さんということで、弟さんが家業を継ぎになるんですが、この方がちょっと事業に失敗してしまいまして、で、住むべき家も売られなくならなくなったりいたしまして、そうこうしているうちのお母さんが、急な病で亡くなって、じゃあお父さんどうしようって言ったときに、みんな嫁いだんですが、それぞれの暮らしがあるし、弟は事業を失敗して、どっか姿をくらましちゃってと。三女であるこの身軽な、私が見なきゃならないという形 じでお父さんとの行き来が始まるんですけれども、まあ龍馬を交えながら書いてあるんですが、この方はずっと読ませていただいて、まあこの方91歳の6年間、93から91歳までですから8年間一人暮らしをなさるんですけれども、まあいろんなこと書いてありました。絶対に面白くもあり悲しくもあるので、もしちょっと興味ある方、本屋さんにちょっと今から載っておりますので読んでほしいなと思ってる一冊でございます。でその中でですね、主人の親が医師の卒業だけ近くなって、97歳で亡くなりましたんですが、その間がどのくらいだったかというとおよそ15年くらいでございました。で父の方はかなりしっかりしておりまして、90そこそこまで、主人が亡くなりますまでかなりしっかりしておりましたので、例えばですね、私が何かするときには、おばあちゃんがここにいるからおじいちゃん見ててね、絶対にそれだったら声かけてねと言うと、父は早くに実は歩けなくなっちゃったんです。バス旅行に行ってバスから降りるときに転んだのが原因で、早くに80近い頃から足が不自由になりまして、今年はずっと車椅子でした。でそんな状況の中にですね、夫が亡くなって2、3年経ちました時に実家の母が癌になっちゃったんですね。でその癌もちょっと手遅れで、この一人で暮らしていたせいか、その病院の方が遅かったのか、当人の認識がなかったのか、手遅れに近い状態でございまして、しばらくこちらへ行くどうかとかどうしようかという話を娘たちとしたんですが、とにかく私が結婚してから40年、また父を見送ってからも40年、一人で好きに暮らしてた人ですから、この地に連れてきて、はい、朝ごはんですよ、お昼ですよ、お風呂に先に入ってくださいとかっていうのを、どうなのかねと、やれるうちは一人でやった方がいいんじゃないのということになりまして、こちらから私、娘3人いるんですが、この3人の娘がですね、交代で泊まりがけで見に行くことになりまして。しばらくそうしてたんですが、かなり具合が悪くなってから入院しました。もう入院しても1回は手術したんですが、手術できる状態ではなくて、3日も経ちましたら、引き取ってくださいという電話が来たんですね。で引き取ってくださいと言っても、うちに2人実はこういうのを助けたりいるんですと。で、ここで引き取らなきゃならないっていうと、3人になっちゃうので、とてもじゃないけど見られないと、もう少し置いてもらえないかという話をしたんですが、今の病院というのはもう前向きな治療がない限りは受けないとしてるんですね。で、ホスピスをご紹介しましょうと言われました。で、じゃあそのホスピスでも入れてもらおうというので、見学に参りましたら、行った先が、栗浜と小田原と、それから岩原だったんですが、全部そういう宗教の方がいらっしゃったら申し訳ないですが、全部キリスト教のところだったんですね。うちにいると名前がって言ってるのに、なんか最後の時のアーメンじゃなんかかわいそうじゃないかねという話になりまして、やっぱり仕方ないから家に行こうということで、上に2階に1人、下の和室に1人、その隣に1人と、動けない車椅子が3人になりました。3人になりまして、その介護保険を何とかしてもらおうということで市役所に参りまして、介護保険の申請をいたしまして、介護保険がいただけるようになったんですが、例えば車椅子も貸します、何もしてペットも貸しますとか言ってくれるんですが、行くと収入がこのくらいある人は無理なのかって言われちゃうんですね。で、力の援護っていうのは何も受けられませんでした。で、介護保険のその金額的には、で、こんなにもらっていいのっていうふうな金額を示してくださるんですが、これが大変に、使いにくくございまして、身体的介護だったらなんて、食事のお世話だったらなんて、生活の介護であれば、補助であればなんて、 例えばお伝えに行くことであれば、まあね、この全てのところに枠がありましてですね、月に年額をその補助として使うわけにいかないんです。で、どうしたら使えるところを使わせてもらおうということで、その時私どもで話したのは、これはね、ちょっとこういう金額を例えば半分でもいいから、あ、いいよと言ってくれれば一人お手伝いさんが雇えるのにね、という話になったんですが、来てくれるその介護の方も、私は例えばおじいちゃんの介護士としてきました。おじいちゃんのことをやります。ご飯も一人前だったら作ります。おばあちゃんがいるから二人前って言われても作りませんと言うんですね。ものすごい腹立ちました、はっきり言って。変な言い方ですけどね、お米炊くのに一人前も二人前も三人前もないわけで、今は卵じゃないですから電子豆かけとけばいいことで、お味噌汁をおかず作るんだって、一つ二つ、例えばね、じゃがいもも組んだり包みだと同じじゃないかと主婦は思うわけですが、介護する方の決まりはそうじゃないんですね。今日は伊沢さんのおじいちゃんの分です。今日は伊沢さんのおばあちゃんの分です。だから生活介護の選択はおばあちゃんの分はしますけれども、おじいちゃんの分はしません、とこういうふうな配慮がそういう仕切りになるわけですね。もう一回ね、足んないのでやめてもらいました。で、代わりに、その なんていう人になったところは、人を人材派遣のところに行きまして、介護が、まあ、その専門的知識に、ね、なるかもしれなくてもいいけれども、こういう時は専門せなきゃいけないとか、この辺ならいいよということの判断する程度の人で家のことができる人をよこしてくださいということで、介護保険から全く離れました。では介護保険はどのように使ったかというとですね、例えば入浴ですね、これは大変助かりました。道も広かったせいもあって、介護者が庭まで入れたものですから、お風呂は、週に3回ですね、一日ずつに。で、これ決まりで言うと週に1回やるんです。だけど寝たっきりですからね、寝たっきりに、それをその自分で抱えてお風呂に入れようとするとものすごい重労働になっちゃうんですね。で、最初は水着を着て、お風呂に入れてたんですけど、途中から腰が痛いそうになりまして、2人がかり3人がかりでないとお風呂に入れられないので、そうね、頼もうということでここを頼みました。体が固まっちゃうためのにマッサージを頼みました。これも介護保険だと週に1回15分か20分なんですね。で、これもお金結構払いますから毎日来てくださいということで毎日お願いしました。それからベッドですが、ベッドも、普通で借りられるのがいわゆるワンモーターの前のこう上がるやつですね。背中がヒュッと、で、もう少しひどい要介護5ぐらいになると足が上がるというのを借りられるんですけれども、そこが剥がれまして、全部が動くやつですね。ベッドがですね、時間でもって波打ったように変なんですけど、足を動かしてくれれば、手の部分を動かしてくれれば、背中もこう半身がいるぐらい浮かせてくれるというベッドがあるんです。で、これも借りました。毎月毎月締めてかなりの金額がかかりました。ですから、その年がお金欲しかったので、それは何とか父親の預金の中からですね、引き崩しつつは出てたんですが、見てられなくてもね、その金銭が伴ってくると、どっかで誰かしながら不満が出てくるんです。なぜ私がそういうことが言えるかというと、先ほど言いました法人会には女性部というのがありまして、ここに女性たちが集って会の後にいろいろ井戸端会議ならのおしゃべりをするんですが、こういう時にいろんな話が出るんですね。で、私たち仕事を持ってますから、家帰れば嫁であり妻であり、母親であるかもしれないんですが、仕事もしているので、全面的にそれに関わるわけにいかないという人が多くなってきます。それで、そんな時にいろんな話が出ると、必ず出るのがそういう話なんですね。で、そこで続けて出るのがもう一つ相続の話なんです。で、私たちがこんなに一生懸命やっても、いざ相続となると、その家で見たのは愛情だからという一言で語った 片付けられてしまい、あるいは裁判に訴えても今までの判例で100万と違ったことはないと、こんなふうな話も聞いております。で、まあそんなこんなもありまして、私は幸いに娘が3人いたのですが、この子たちが大変によく手伝ってくれまして、朝起きると2階に帰ったり行く、近く帰ったり行く子供が流行らないグループホームよりも流行ってるんじゃないのって言ったくらいなんですが、大変和やかと言いますか、テンションアップがびっくりするぐらいですね、笑い声の絶えない介護のことをいたしました。ちょっとこれは暗いのかというところに一時行っても筋がかなり悪い時に行ってもらった記録なんですが、お回ししますので、どのページでも結構です。サイタルで一行ずつでも持っていただければと思うんですが、まあそうこうして、まあ、この主人に先立たれてこの3人の年上を置いてかれちゃってどうしようかなと思ってたんですが、そこから何年経ってるんですかね、夫が亡くなって多分丸3年経ちまして、主人丸4年ぐらいですかね、しまして、主人の父親が97歳で、本当にこの方がですね、11ヶ月全く点滴だけで生きてたんですが、ドクターの話では家で介護して家で点滴すると2月持たないよって言われたんですね。で、なんとか病院に入れようかって話もしたんですが、娘らの孫たちが病院に入れると死んじゃうからやめてよって言うんですね。家で見たい。で、当人も病院に行くのすごく嫌がりましてですね、ちょっとドライブ時に入院させると介護というか悪いんですね。こんなに嫌がってる中でうちに置こうよということで、で、暮れとか正月とか夏休みの長い休みにドクターに聞きますね。こういうふうになったらどうしましょうっていうと、年ですからっていうんですね。年ですからの一言で私立病院も通ってきてくださる、なんて24時間介護とおっしゃる先生の皆さんとおっしゃるんですね。家で介護するというのはこういうことですよ。朝起きて、ね、冷たくなってからは電話ください、いつでもかけますから、こんな言い方なんです。いや、私たちは例えば暮れとか正月でドクターに直に連絡つかない時に、どういう状態の時に医者に駆け込んだらいいかというのを伺いたいって言っても、いや家で来てればこんなもんですよって言われちゃうのがうちでした。それで97歳で父が亡くなりまして、で同じくその年の8月に私の母が亡くなりまして、でその翌年の3月に中途が亡くなったんですね。ですからちょうど3月から3月の1年前に3つの組織を亡くなっていまして、葬儀屋さんが私の方が上手よって言ったらそうですかって言われたんですけれども、で、まあなんかこう、この先どうなるのかねと思ってたけれども、こういうふうに、なんていうのか、整理がつく時期っていうのもあるのねという話をしてましたら、私が実は大腸がんになっちゃったんですね。なんかムクムク、こう年寄りになくしてムクムク太ってきちゃって恥ずかしいねとか、言ってた矢先の3月になくして6月に健康診断を受けましたらば、ポリープじゃないかと言われて、精密検査に行きましたら、正真正銘のがんですから早く切った方がいいですよと言われまして、がん摘出手術をいたしまして大腸がんだったんですが、35cm 切りました。で、そっちは問題なかったと思うんですが、将来の校長さんがちょっと話しました。切ったらすぐ動くように生まれたんですが、痛い痛いやつって動かなかったら、ちょけちょくになっちゃったんですね。で、その方が治療が長くて、すぐ2ヶ月半入院する羽目になってしまいまして、で、その時にいろいろ考えました。待ってよって、このまま死んじゃうと私は何のために生きてきたのかなと。ひたすら、子供を産んで子供を育てながら、親の看護をして、夫の看護をして、そして親の介護をして、知らないまでそこで30年経ってしまって、これで死んじゃったら元も子もないなと思い直したわけです。退避してきてすぐ子供を集めていました。 あのね、あなたたちに親孝行させてあげるから。言葉なの。あのねって、私がねって、もしここで死んでたらあなたたちはどう思った？この人の人生何だったろうって思わなかった？働いて、介護して、看護して、子供を育てて、それで死んじゃったら何だったんだろう、この人と思わなかったって思うかもね。そう、じゃあ、だから、親孝行させてあげるから。私が明日からどこかへ出かけるって言っても、どこ行くって聞かないで。いつ帰ってくるのって聞かないで。私、携帯持ってるから何かあったら電話するから。もう好きにさせてほしい。わかった、次にしません。孤独家に、私は家族からの子たちですから、みんな大きい子たちで、何の手もかからない子たちですから、祖父が賛成してくれまして。おかげさまで、それから、もうここで7年になりますが、ここでがん起きて丸5年なんです。つい先週医者に行ってきまして、もういいんじゃないのって言われたんですけれど、私の孫どこか6年前に同じ体調が切りまして、今年亡くなったんで、もう1年やるちょっとまずいかなと思っているんですが、そんなわけで、もうとにかく前向きに生きようと。そして、明るく生きていくっていうことはですね、人に迷惑かけないで生きていきたいと。でもね、子供に言うんです。私はあなたの世話になるのよ。だけれども、私はねって、自分がいろいろ苦労してきてみて、身体的なお世話にはなりたいと思う、子供たち。精神的なお世話にもなりたいと思う。だけどね、それによって、その子たちの生活を圧迫するような金銭的な迷惑はかけたくないと思うので、私は覚悟しましたと。そして、決断したので、その準備に入ろうと思う。ということで、まずその一つは、前から入ってるんですが、こういう保険がかけてありますと。で、この保険は今、現在、掛け金がいくらいくらで、こうなってるけれど、私が亡くなれば、これだけの金額が来ます。私の借金はこれだけあります。ここも払ってちょうだい。だけど、残りで私の、まあ、例えば、闘病するんであれば、その費用も出るはずだし、そういった入院のための保険もかけたい。ということで、私はその金銭的にあなたたちには負担をかけたくないというのはそこにも思ってるけれど、だけど、いわゆるその、老人専門病院の6人目とか8人目が先端に私見て回ったんで、自分でも嫌なんですけれども、ここには入りたくないわ、入れてくれるんだ、ちゃんとしたいい部屋の一人部屋の特質にしてくれと、そういうことを実は言ってあるんです。で、私は皆さんにもお願いしたいのが、ここにいらっしゃる方、皆さんお幸せな方ばっかりですからね、自分の老後がどうなるかなっていうのが、とてもご心配されていることはあると思うんです。だけど、結婚式の、祝辞によく、人生には逆らってというお話が出ますね。上りがつらい方、まさかの逆らいと。さて、お話ししている方もですね、そうなんです。ずっと奥さんが見てくれるだろうと思ってたのに、いきなり奥さんに亡くなられて、いきなり息子に破産されてということで、まさかの逆らいでございます。これはやっぱり自分で、自分の行く末は覚悟を決めて、そして決断したらばそれの準備をしています。そうするとずっとずっと先の50年から100年先までいいおじいちゃんだったいいおばあちゃんだったって言ってくれるじゃないかと思ってます。大変取り留めのない拙い話でございましたが、そんなことでお話しさせていただきたいと思います。ご清聴たまりました。ありがとうございました。